こんにちは、またたびです。
はい、こんにちは、クラムです。
トークテープ、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組はビートメーカーによるビートメーカーのためのビートメイクに特化したトーク形式のポッドキャストです。毎回2つのテーマを通してビートメイクの楽しさを皆さんに伝えていけたらなと思います。最初のトークテーマは今週のトピックというコーナーです。お互いが最近感じた気になることを掘り下げていきます。クラム君、今週のトピックお願いします。
はい、今週僕が、話したいことは YouTube をね、YouTube ってさ普通動画見るじゃん、だけど、YouTube をネタ掘り専用のサービスにも特化させてしまう方法を、話していこうかなって思います。
それは助かりますよ、教えてほしい。
もうネタ掘るのめちゃくちゃ早くなります。
マジで
超効率的にザクザク掘れるようになります。
もうさ、だって YouTube っつったら俺もネタ掘りで使ってるけどさ、もう最近猫ミーム動画とかもう超見ちゃうからさ、脇道それが
まくりで。
猫ミームって知らない？超流行ってん
の。あー、猫ハッピーハッピーハッピーじゃん。
それそれそれハンバルランブンナンナンフィンガンブンロブヨーフィブラベーみたいな、あれ
わかるわかる、
をずっと見ちゃうからね。そう、
ああれね。
そうそうするとね、ネタ掘りが行き詰まっちゃうんですよ、
はい、ネタ掘り専用サービスにね化けさせる方法があります。
お願いします、教えてください。
どうするかっていうと、まあ Chrome 限定になるんだけど、ブラウザね、Chrome の拡張機能、僕いいやつ見つけてきました。また
アドブロックじゃなくて？
アドブロックはもうあれ使えないですね、 YouTube が対策してしまいましたからね
そっか、すいません、
はい、残念ながらちょっとアドブロックじゃないんですけども、また別のね、Chrome 拡張を見つけてきました。
何でしょう？
どんな拡張機能かっていうと、スキップの幅を細かく調節できる拡張機能。
ほー、なるほど。
YouTube ってさ、デフォルトが5秒じゃんね、スキップの幅。それだと5秒でスキップしてバババってさ、こうネタとかさ聞いてくじゃん、いいとこないかなって、一応全部聞くじゃん、1曲まるまる。けど5秒でスキップしていきよったら、いいフレーズとか時々ね逃すっちゃうんだ
よ確かにそうだね、
怖い、気づかんかったみたいな、そう、
確かにそう
だ。でそれがなくなるってこと、要するに1秒単位で、スキップできるようになるみたいな感じ。
あ、それはすごい。そ
うだから、ザーって聞きながら、ネタ掘りできるみたいな感じかな。そうだから聞き逃しがなくなるっていうのと、あとそのスキップするのが、作業がマウスでできるようになる、スキップが。
おお、クリックで？
マウスホイールをね回すと、下にマウスホイールクリックすると1秒ビーってのスキップして、上にスキップする、上に回すと1秒戻るみたいな。
あ、そういう方式か。
そうで、
めっちゃサクサク
YouTube でさ、そうそうそう、スキップさせようと思ったら、あの矢印、キーボードの矢印ボタンを押さんといかんやったっちゃうんです
。ああ、そうか、そうだね。
そうすると両手をさ、机の上に置いとかんといかんくなるっちゃうね。でそしたら僕みたいに長時間ねディグするってなると疲れるっちゃうね。
まあ確かに、
きしんどい。両手ずっと机の上置いとかないかんけん、そう、それがもうマウス一つでできるようになるけん、例えばこう肘ついてさ、ディグするのもめっちゃ楽にできるようになるし、そう、これ肘ついたのが疲れたなって思ったら、こう足立ててさ、足の上にこうマウス置いたりして、そうでゆったりディグするみたいな体勢変えられるのがね超いいっちゃんね。
いや、それは結構いいかもしれない、使い心地。
これねめちゃくちゃいいです、僕入れてもう1週間ぐらい試してやってるんですけど、
聞き逃しはなくなってきた。
多分なくなってきたと思う。まあてか全部もう丸々スキップしながらでも丸々聞けてるからね。
あ、もうどういう風に再生されるの、その1秒ごとスキップされるって。
あ、ピッて次行くよ。けど1秒しか進まんけん、もうすぐにね気づけるっていうか、 あここいいなって思ったらまたもう1秒戻ればいいじゃん。
なんか自分のイメージだとさ、その SP のピッチシフターっていうかあれみたいにさ、ドゥドゥドゥドゥドゥってなりそうな音が、そういう進み方するのかな。
あ、そういう進み方、そのやればそういう進み方する。
いいね、探しやすそう。
そうそう、めっちゃ探しやすい。てかこの拡張機能の名前言うの忘れてました。
うん、
2 weeks for YouTube っていう拡張機能なんですけど、リンク概要欄に入れておきますので、チェックしてみてください。
チェックしてみてください。
はい、クローン拡張ね、入れてみてください。はい。で、これなんでこういうの欲しいなって思ったかっていうと、まあ、DIG の見逃しとかやだなって思ったんだけど、聞いてるときにさ、まあ僕の聞き方だとネタをさ、聞くときにさ、どこを上ネタにできるかなみたいな感じで聞くじゃん。
うんうん、そうだね、上ネタ、
この曲どこ使えるかなみたいな。そうそうそう、うん、ループどこできるかなみたいな、
うん、
いいとこ見つけたら、あ、ここいいじゃんって思って、
うん、
また戻ってさ聞き直すじゃん、うん、どんな風にループするやろうみたいな。
確かに確かに。あ、
で5秒とかの戻り幅やったら戻りすぎるっちゃんね。
そうだ、ループしないね。
そう、綺麗にループせんじゃん。
うお、
ちょっと待って、またその目的のところに、目的の再生ポイントに行って、あ、こんな感じかみたいな。
なるほど。
で小説の最後まで行って、あ、もう一回ループさせようと思ったらまた戻りすぎるみたいなね。これが嫌やったっちゃんね。
あー、なるほどね。おお、
まあ、要するに、
うん、
実物のレコードやったら、
うん、
手でビューって回してさ、自分の好きなところまで戻れるじゃん。
そう、そう、そうだね、そうだね。
そうやってさ、こうループのポイントを探したりするじゃん、
うん、
あれがやりたかったと、 YouTube 上で。
いや、ちょっとすごいわ今。
意味わかる。
わかるよ、ケンちゃんのさ、そのループ、うん、戻るのを聞いて、あ、それレコードを手で戻す感覚と一緒じゃん、うん、とか思って。
それがやりたかったっちゃんね。
うわ、できるんだ、やば。
そう、
うん、いいね。
スキップの幅短くしたらいけるな、じゃあスキップの幅を短くするクローム拡張あるっしょ、
うん、
みたいなんで、このググリ力の高いケンちゃんが見つけてきたっていうね感じです。
出ました、クローム拡張あるっしょ、はい、ケンちゃんの。
そうそう、そうそう、
普通ね、そうならないんだよね。なんかそのいろいろあるんだけどさその、
うん、
あ、こうしたいな、拡張あるっしょっていうのが、そのケンちゃんのね特徴なんですよ、
うん、
すごいね、あったねそしてある
んだ、あったあったあったまあ、あるこんぐらいあるっしょ、こんな簡単な機能なんだから。
まあまあ、そっか、
短くするっていうね、うん、そう、昔僕がレコードからサンプル取ってきよった時みたいなループの探し方ができるようになったっちゃう、うん、
いや、すごい、ね、
でさ、レコードからサンプル見つけてきよった時の方が面白いネタ見つけよったなとか思わん？
それはそうなんですよ、ケンちゃん。俺は完全にそうですね。
それなんでかっていうと、
うん、
その見逃しとかがあるからかなって思ってたんだよね。
ああ、そうだね。
気づかないとか。
うん、あるある。気づかないある。
レコードはもう嫌が多いにも全部聞かないといけないじゃん。
うん、そうだね。
そう、だから、で、飛ばすにしても、なんだろう、溝1個分ピュッて飛ばしたりするぐらいじゃん。
そうそう、結構だから
多分1秒とか、
うん、
2秒とかのスキップ幅だと思うんだよね。
そうだね、そうだね。
結局まるまる全部聞けちゃうんだよ、レコードだと、
うん、そうだね、そうだね。
そうだから、それ昔のその聞き方というか、
うん、
レコードからサンプル探すような探し方を YouTube でできないかなって思ったんだよね。
いや、有益な情報、
はい、
これぞ、これぞ有益な情報
いい。あ、ちょっと100回を目前にして、
うん、
あれ100回するよ。
いや、まだね、
うん、になりましたね。
そうだね、
今まではアイスクリームの話したりやら鹿の話したりやら、
数々の泥収録を超えて
散歩の話したりやら、うん、ゲームの話したり
鹿の話したり、
ここいらで そうマックの話やらね、
好きなチェーン、ダブルチーズバーガーの話とか。
いや、でもまた来週からまたちょっと、
やっと
ふざけた話したいわ。
3つ動画濃くなってきたね、
うん、今日だけちょっと真面目にやってみたっていうね
そうだね、
うん、
うん
うん、
でもさ、そのふざけるのも上手くなってきたと思わない、うん、その最近さよく言われるのがさ、あの編集は俺担当してるじゃん。でその時にさ、うん、おっと思って、うん、そういえば SP 通ってるからエフェクトかけちゃおうとか思って最近やってたらさ、なんかこの前もさ、うん、言われたんだけど、リバーブかけてないみたいな要所要所というかあれ何なのみたいな、いや ふざけてるだけっす、うん、みたいな、
うん、
そのなんか回を重ねるごとにふざけのクオリティもちょっと上がってきたのかなって思うんだけど、上がってどうする
みたいな、はいはい、なんで2 weeks、 あ、しかもまだ忘れてた、まだね、機能これスキップさせるだけの機能じゃないんですよ、もちろん
じゃない、
はい、そんな拡張機能つまんないじゃん。
まあそうだね、確かに地味っちゃ地味だよね、
はい、スキップさせる、そうそうそうそうそう、それ紹介してどうだっていうのはあれなんですけど
、はい、何があ
このそのさ画面の真ん中にマウスを持ってきて、
うん、
そのマウスホイールクリクリするとスキップさせたりとか巻き戻しできたりするんだけど、
あ、そういうことなんだ。
画面の端っこに持ってくると次の動画とかにもいけるんだよね、ワンクリックで、ワンクリックとかワンアクション、
うんうんうん、
その下に回したら次の動画行って上に回したら前の動画みたいな。
へえ。
そう、あとはボリュームの設定とかもその画面の中でできたりとか、再生スピードとか、
そう、再生スピードも
てか何でもできるね、うん、僕はあれしてる、動画の URL コピーするとかっていうアクションも設定してる。そうすると、うん、あのいいネタ見つけた時に C ラウンジにシェアするのがめっちゃ楽になる。
そうなんだ。
そう、あのディスコードで僕はいつもね、いいネタ見つけたらメンバーさん向けに、C ラウンジにこのネタいいよみたいな、うん、めっちゃかっこいいよみたいなんで、YouTube のリンクとともに、紹介ってか貼ってるんですよね、
うん、
リンクを、うん、YouTube のネタのね、それね、まあやってたんだけど、うん、それがめちゃくちゃ楽になった。
あれはでも結構手数いるよね、共有するのってね。
そうなんだよね、一回画面からマウスを外して URL のところにリンあのマウスポインター持ってって、
うん、
でマウスクリック右クリしてコピーするして貼り付けるみたいな感じでやってたんだよ。
そうだね、普通そんな感じだよね。
そう、それか、うん、まあコマンド C でコピーしてコマンド V で貼り付けるとかね。でもそれだとまた両手使うっちゃんね。
使うね。
そう。
マウス1個でいける
それがだるい。そう、クリックしたらコピーして、
うん、
で、ディスコに行って、ディスコードに右クリックで貼り付けたらもうシェアできる。
うわ。
便利でしょ。
便利だね。
そう。そう。
いや、ちょっと入れてみよう。めっちゃ便利じゃん。
うん、Chrome 使ってる人は。てか拡張機能あるからね、やっぱ Chrome 一択だね、うん、
なるほど、そっか、
うん、
拡張は強いね、うん、確かに
超便利だから。他のあとこのポッドキャストでも前紹介したけどさ、
うん、
ネタのストックを楽にする拡張機能って言って、
うん、
流れてる音をあの WAV とかあと MP3 で保存するやつ覚えてる？
あれ覚えてる覚えてる、あれやばいよね。
そう、あれとかも使え、もう僕はコンボで使ってんだけど、
しかも部分で取れるんだよね。
そうそうそうそう、一曲丸々じゃないっていうのがさ、うん、まあ前言ったののやつ、前紹介したやつのメリットだよね。
うん、そうだね、それはやばい、ね、
使えるフレーズだけ保存できるってやつ、うん、それをやりまくってこの間クリスマスの時かな、Cラウンジのメンバーのみんなに、
うん、
僕のクラムのサンプルパックっていうことで配布したやつがあれで集めたやつなんだ、うん、
なるほどね。
そうそうそう。でその時の意見で多かったのが、その使えるところだけを、
うん、
あの音源にしてくれてるんでめっちゃ使いやすいですね、
う
ん、
確かにそうだね。
1曲丸々っていうのを50曲バッて渡されてもさ、
うん、
これをそこからまた自分で使えるところ探さないといけないじゃん、
うん、そうだね。
じゃなくて、まあ、僕の視点でっていう風にはなるけど、
うん、
かっこいいところをピックしてくれてて、
うん、
それをこう音源にしてファイルでいっぱい、 それもね 100かな、
うん、
100曲あ50か、いやごめん100曲だ、
あ
100曲バーって、うんうん、100曲や、ファイルでまとめて配ってくれるのすごい助かりますみたいな、うん、ドラムとりあえず組んで、
うん、
そのドラムに合うネタバーって聞いてって、
うん、
あ BPM これ合うわみたいなのをスッて探せるんでいいですみたいな。
あでもさ、そのビートメーカー教習所の鬼教官おじさんとしてはさ、 例えば、はい、美味しいネタばっかりを集めてたらそれは誰だってかっこいいビート作れるじゃねえかみたいな、そんなね、はい、ネタのやばいとこなんて自分で探して自分でフリップしねえと真のオリジナルじゃねえぞっていう意見を言われるかもしれないんだけど、
はい、厳しすぎます
実はそこじゃないというか、やっぱいかにフリップするかっていう、うん、その使いやすいとこでもそう、そこが
そっからまたまんま使いじゃない使い方もできるからね。
そうそうそう、結局それが勝負だから、うん、あんまりそういうことは気にしないで、もうガンガン使えるものは使った方がいいと思うっていう。
そう、しかも物事のその上達、するにおいてはやっぱ成功体験ってめちゃくちゃでかいっちゃう
ね。あ、そっか、そうだよね。
うん、だからとりあえずかっこいいビート作れたら楽しいってなって、
楽しいからね。
でもう一曲作ってみようかなってどんどんどんどんなってくっちゃう、ね。うん、
そりゃそうだ。
うん、だからその手助けというか成功体験の一個として、
うん、
っていうかもうそれ 100個あるけん100曲作れるっちゃけど、100個と成功体験の100個としてなんかやっていってもらえたらいいかなみたいな、
確かにね、
感じで思ってはいるね。やっぱこの C ラウンジに入ったからには僕の裏目的、村長のあの影の目的があって、
うん、
あのかっこいいビートを作れるようにするっていう裏目的あるんで、村長 あの表向きはポワポワ昼間から、
うん、
あの散歩してますけど、
うんうん、そうか、
裏ではみんなにどうやって、うん、みんながどうやったらかっこいいビート作れるかなってこう、
うんうんうん、
悪巧みしてるんで、
ね、そうだね、そのビートメイクというものにはまらせようと、
うん、
ね、
沼らせる
、策略を考えてるわけで、
はい、
悪いやつだ、はい、悪いやつだ、
はい、
うん、そっか、
どうやって楽しいって思ってもらおうかなみたいな、
うん、だからやっぱりそのネタ探しってさ楽しいけれどめっちゃ時間食うからね。
そう、大変な部分でもあるじゃん。
そう、あのお風呂でやるとね全身シワシワになるからね、うん、本当に気をつけないといけないから、そう、少しでもやっぱあのネタを探すことを効率化してその分ドラムを打つっていう風にできるのはすごく有益ですね。
うん、しかも僕得意だからさその探すのとか、
うんうん、
だからもうそこは受け負っちゃって、
うん、
で自分で作る時にも使うけどみんなもこれいいから使ってみようみたいな、
うん、1個さその気になった機能がさその再生速度を変えれるってあったじゃん。
はい、
あれってさその YouTube のデフォルトの再生速度なの？なんか2倍。
あ、そう、あけどそうそうそう、それはそうなんだけど、
うん、
それもその画面の下に持ってかないかんちゃんね、そのマウスポインターを。
ああ、はあ、
それもまた僕ストレスっちゃ
う。ああ、そっか、はいはい、はい、
そう、画面か移動量多いじゃん。
多いね、
もうほんと細かい話だけど、
うん、
画面のも外に行かないかんけん、
はいはいはい、
じゃなくてもうピッて行けるのが超いいんだよ。
なるほどね、そっか、
そうそうそう、ちょっとの移動でもうすぐに、そこの移動スピードにアクセスできる。
なるほど。 もしさそれでさその再生速度とかもさスローとかあのなんだろう早回しみたいにさチュイーンみたいな感じでいじれるとしたらもう最強だなって思ったんだけど、うん、
あ、ピッチは落ちないね。
ねえ、
うん、
そうしたらもうさそのまま気に入ったピッチでサンプリングしちゃってとかできちゃったらもうめっちゃいいなって一瞬思った。なんならそれで
そうだ、ね、
合わせ技で落としたピッチでサンプリングする。できたら
まあただピッチそのままでテンポ遅れたらいいなって時もあったりするから。
ああ、そっかそっか、そうだね、
うん、
なるほど。
まあピッチ落としたい時はソフトの中でって感じかな。
うん、そうだね、その、
うん、
ここまでお楽しみにした方がいいね。なるほどなるほど、
うん、
いやでもすごい有益だな。
2 weeks for YouTube ぜひ、
うん、
YouTube でサンプリングする人はマジで、便利っていうか効率よくね、
うん、
いっぱいネタ探せると思うんで入れてみてください。
そうですね、今回のトークテープ聞けた人はラッキーだと思います。ケン、はい、うん、ちゃん、車でさ乗ってるとさ信号で赤で止まるでしょ。
はい、
でその時にさ徐々に減速してってさブレーキ踏むじゃん、
うん、
でそのブレーキを5回踏むと何が起こるかっていうとブレーキランプが5回点灯するんだ
よ。あ、
そうで、ブレーキランプが5回点灯すると何が起こるかっていうとこれね愛してるのサインになっちゃうんだよね。
はい、
そうドリカムって人が言ってたんだけど、でもそう、
はい、
だからそうブレーキランプを踏むときは5回踏まないように気をつけないと誤解を招くっていう。
じゃあ今週の質問いこっか。
いやいや
えそういう話じゃなくて。
そうそういう話じゃなくて。
あ続きある。
そう
大丈夫、続き大丈夫、うん、いやまたクラムさん松旅さんのギャグスルーしてって言われるわ。
じゃあギャグじゃなくて伝えたいことだって。ブレーキランプ5回踏むと愛してるのサインになるから、はい、後ろの人に勘違いさせることになるから、はい、気をつけてください、はい、というわけで今週の、わたたびのトピックなんですけれども、すごいぜ、はい、ライブレックということで。
全然話つながってないけど大丈夫かな。
大丈夫、つながってるんです
か。大丈夫かな、はい、
これライブレックっていうカルチャーが生まれてるんですけど、これすごいんですよ。
はい、
ケンちゃんライブレックって聞いてわかるというか、なんか聞いたことない？最近ちょいちょいビート界隈で。
いやてか流行ってんのそれ。
あのねこれがジェリーロールマーケットってその先週告知したイベントが今ちょうど終わったタイミングなんですよ。で、
はい、
そこで自分もね2回目の体験をしたんですけれども、そのライブレックって何をするかっていうと、ビートメーカーがビートライブをするじゃないですか、うん、でそれをカセットテープにその場で録音して複製するっていう、なんだろう、そういうスタイルの見せ方っていうやつなんだけど、はいはいはい、これがねものすごい面白かった。超面白かった、
成功したんだ。
これはね実際大成功しまして。
あよかったね。
そう、うん、で自分もそのライブレックには参加した形になるんだけど、ちょっと参加して思ったこととか、うん、旗から見て思ったことを、
はいはいはいはい、
今回お話ししたいなと思います、うん、
はいはいはい。
で今回は、オッドテープさんがダブハットという企画をやってまして、でそのダブハットっていうそのライブレックプロジェクトで2本カセットを作りました。
はい、
デイ1デイ2。
おデザインも可愛いね。
そうこれはサイファイサウンドさんがデザインしてくれたやつなんですけど、
はい、
ここにね高知県があるんですよ。
この
高知県でやったんですけど、桂浜っていう高知の観光名所があって、
はいはいはい、
でそこにこうビートメーカー4人鳥が高知に向かって飛んでってるっていう設定なんですよね、うんうん、
なるほどね。
まずこういうデザインをもうサイファイサウンドとオッドテープがまず用意してきます。
うん、いやしっかりしてんねやっぱカセットテープ屋さんが作るだけあって。
そうそうそうそう、
うん、
でこの外側だけ作った状態のブランクテープを大量に用意して。
あなるほどね、はいはいはいはい、
当日に臨むんだけど、このテープは60分テープなんですよ。
はい、
でその60分の中にビートメーカーが各4人ずつ入ってるね。
うん、
A 面30分を2人で割って B 面30分を2人で割るっていう方式なんだけど、うん、これさ、まあ要はテープ取るときってもうずっとテープがぐるぐるって回ってるじゃん、
うん、
で自分の想定だとその15分きっかり終わるのを測って。
ああそうしないと入らないか。
そうそうそう、次の人すぐ入んないとさ。
そうだよね、うん、
そうビート切れちゃうっていうのがあったから、うん、結構緊張してたんだよ。準備する時とかもさ、
そうだね、
もう15分ぴったり
ぐらい大丈夫かなっつって。そうだよね、
そう準備したりしてたんだけど、やっぱねそのオッドテープさんすごくプロだなと思ったのが、一人一人止めましょうみたいな。
あーいけるんだ。
そう、
うん、
これが面白いんですよ。これねそのライブレックがその一人一人止めるっていう作業で何が起こるかっていうと、その一回ずつねサウンドチェックをするんだよね。やっぱビートってさ、それぞれみんな音の音量差とかもあるからさ、そこでこう、
あそこも合わせられるんだ。なるほどね。
そうそうそう、それを合わせるために一回サウンドチェックが入るんだけど、そうするとさ、さっき流れてたのがはいチェック OK ですってなって、で本ちゃん撮りますカチャって音っての後に本番が始まるみたいな。それがね、
うん、
なんとも言えないこう場の興奮を生むんだよね。
あーライブ感あるね。
そう、
うん、
あ録音始まったみたいな、
あれじゃない んだ、うん、えそれってさ、
うん、
マイク音源ってどっから拾ってきたと。
マイクはですね、そのまあジェリーロールさんの回路は自分が組んだんだけど、 DJ タクがあるんですよ、ターンテーブルがつながってる。でそこの DJ ミキサーのラインに SP は入れて、 DJ ミキサーのアウトは録音用のタクミキに入ってるのね。
はい、
そうなので、そのタクミキからカセットデッキに拾えるように回路ができてるので。
それってマイクでその、うん、空気感と一緒にスピーカーの音を取ったってこと、うん、それともアウトで出したってこと。
そう、アウトで出してるんだよね。
あ、じゃあ音綺麗なんだ。
そうだから現場の音を取るんじゃなくて、もう
はいはいはい
ミキサー通ってる音が取られる。
はいはいはいはい、
そう、そういう回路にはなってるんだけど、
うん、
これがね、なんか現場がね、なんかね、一つになるんだよね。
へー、あー、まあなんかみんなで一緒に一個のものを作ってる感、
そうそうそうそう、
感じかな。
そうそう、なんかね、こう緊張感があって。
あー、なるほどね。
で、あのね、その
うわ、参加したかった、楽しそうじゃん。
機会ケンちゃんもあると思うから。これがね、オッドさんがこうたまに時計見せてくれるんだよね、あと何分
です。ああと、あ、なるほどね、うん、
でそれでこうゴー君とかがオッケーっす、オッケーっすみたいな、うん、そういうのもこう見てて、
はいはいはい、
順調なんだなみたいな、
はいはいはい、
見てる人の目線はなんかそういうね、こう普段のライブとは違うこう緊張
感、確かにね、うん、
があるんだよね。で、そうやって進んでいくじゃん。そしたら最後あと何秒ですみたいな、でビート絞ってって、うん、そしたらカセットを一回止めるんですよ、う
ん、あ、
でそこでカチャって音がして静かになって、うん、入れすぎでしたみたいな、うん、おーみたいな、そう、何これ超楽しいじゃんみたいな。
へえ。
で次の人準備しますみたいな、じゃあ田島春ですって言って、さささってまた繋いでさ、
うん、
で田島春サウンドチェック行きますみたいな、
うん、
でサウンドチェックして OK です OK です、じゃあ始めましょうってカチャってまた始まるみた
いな、はい
はいはい、あ、田島春はうまくいくかなみたいな。それでそのね、緊張感がねすごく良かったね。
それできたテープ、やっぱそこにいる人はめっちゃ買いたくなるね、楽しいじゃん。
そこにいる人はね、やっぱみんな買ってってくれますね。
みんな買ってたし、そう、もう自分が見届けたものを、
うん、
作品をさ、
うん、
ね、一緒に作った感があるしさ、
そうそう、
欲しくなるよね。
そうなの、
うんうん、あ、それ面白いね。
面白いじゃん。で、うん、あの、まあ、自分もその中の吹き込まれ人としてこうビートを流させてもらったんだけど、その、うん、ライブする側はめっちゃ緊張した。
あ、そう。
そう。
まあきっちり、普段そんなきっちりじゃなくてもいいもんね。
そう。まあ言ったら普段ってさ、まあその脳裏に残すものだから、
うん、
そんな細かい失敗っていうかさ、そういうのって、
ああ、そういうことか。
残んないじゃん。でも、
うん、
もう明らかなミスが残っちゃうんだよね。
あ、わかる。
うん。
わかる。はいはいはい。
それ怖いじゃん。
うん、
だから
僕がよくやるのは、
うん、
勢い余ってレックボタンとかピッて押しちゃう。でレックボタンを押すと4マリオの場合どうなるかっていうと、うん、再生モードがストップしてレックモードになるから音止まるんだよね、ガツって。
そう、あの静寂が訪れるよね。そう、
そう、あっつって。でも普段のライブだと、うん、えへへっつって笑ったら、なんか後ろの方でクラムーとか言って誰かが助けてくれて次の曲いけるみたいなね。
そうそうそう、
そういうのあるけど、それがまずいもんね本当はね。
それがちょっとまずいっていう状況があって。そうだから
ね、
結構自分はまあ頑張ったっていうか、お気に入っちゃったなというのはあるんだけど。
ああ、はいはいはい。まあミスれないからな、しょうがない、しょうがないというか、まあよく頑張ったと思うんだけど。
そう、ただやっぱね、その中に吹き込むビートはほとんど出してないです、外に。
ほう。
そう、あの昔のロストテープみたいなのから、
はいはいはいはい、
新着のまだ出してないビートから完全にエクスクルーシブのみで、
あ、じゃあ買った人は超嬉しいやつ
じゃん。そうそうそう、うん、だからまあ聴かせるためのセットを組んだから、あんまりこう、
うん、
いじらないでいこうみたいな、ちょっとお気に入っちゃった。
ああ、なるほどね。
さすがのいるすぎ田島春マッドロブ36
かっこよかった。
ガンガン行くのよ、うん、めちゃくちゃかっこよかったね。
うん、
すごかった本当に。ちょっとね、
変えた人超いいじゃん。
うん、これはなんか、まあ、同業者というかビートメーカーの人にもぜひ聞いてほしいんですけど、 SP404 ってこんなことできるんだっていうのが、
うん、
もう正直暗いすぎちゃって、
うん、
もうすごすぎたね。
へえ。
もうなんかマーク2ってさ、そのエフェクトのルーティングを結構複雑にできるんだよね。こっちを通るエフェクトとこっちを通るエフェクトとか。
へえ、それ DJ モード使うってこと？
じゃなくて、あのね、マッドロブ君は DJ モードを使ってた。
ああ、さすが機材屋さん。
さすが機材屋さん。
使いこなしてたんだ。
そう、う
ん、
あの某レジェンドビートメーカーより俺の方が早かったって言ってたね。
やってたっつって。
そう、でもそれぐらいね、ほんと DJ モードでももう綺麗に繋ぐしね。
へー。
うめえなーと思って。
うん、
でやっぱイルスギとか田島春とかもそのエフェクトのルーティングとかももう完璧なんだよね。このビートにはこのエフェクトがかかるように設定してるとか、
うん、ああ事前にあれ設定するんだ。
そうそうそう、多分設定してる、うん、だからね、うん、彼らのマーク2ってねすっごいカラフルなのよ、ボタンが。
ああなるほどね、
緑に光ってるとこもあったり。そう、
うん、
でもそれでもう百戦錬磨のさ、SP さばきですよ。もういろんなエフェクトをかけながら超スムースにつないでいくみたいな、うん。
はいはいはいはい。
もうそれがね、もう完全に吹き込まれてて、ちょっとすごかったね。で、なんかその会場のジェリーロールのミキサーもパイオニアのミキサーなんだけどさ、そっちのエフェクトとかも駆使しながら、
うん、
そう完全にライブの状態で綺麗な音で録音してて、
うん、
マジですげえなっていう、そのプロフェッショナルだな。でしかもその撮ってるカズさんとかもさ、もうヘッドホンつけてさ、こうやって
やるから、あそう失敗できないからね。
そう、もうレベルもさ、うん、都度調整して、で時間もこう見せて、あとこれ
なるほどね、
でこう、うん、なんだろう、意思疎通を図ってるのを見てる人は見てるのよ、
うん、
旗目で、はいはいはい、で、うん、なんかその様子にすごい息を飲むんだよね、
うん、
あこれ順調に進んでるんだなとか。
はいはい、そ
う、でもすすごいもうクールにみんなかましてて、
うん、
で最終出来上がるんだけど、でそこでもうみんなのまずプロフェッショナルさにすごい感動したなっていうのがあって、一個ねちょっと面白いトラブルが起きてしまいまして。
ああ大丈夫だったの？
そう、今回ね2日間やったんですけど、1日目にそのやっぱそのサイファイサウンドさんっていう機材屋さんが来てるから、やばいラジカセ持ってきたんすよっつって、
うん、
こんなね超ごっついラジカセがあるんだけど、ヴィンテージので、これでビート鳴らしましょうってなって、
うん、
で1日目はねそれをつないでビートを流してたんだよ、
うん、
そしたらやっぱりもうなんていうの、 90s だか 80s だか結構ヴィンテージの機材だからさ、もう鳴りがもうなんブロックパーティーみたいな、うん、ごつっとしたラジカセっぽい鳴りになって、なんか結構その鳴りも興奮を手伝うというかさ、うん、なんかやべえみたいな空間に仕上がって、やっぱこれで鳴らしたの正解だったっすねみたいな。
へえ。
で迎えた2日目、2日目はちょっと終わるのが早かったからライブレックも早めにやりましょうっていうことで、ちょっと早めに準備に入ってたんだけど、開店と同時に来てくださったお客さんがいて、
うん、
その人が即決でそのラジカセをこれ買いますっつって
買っちゃったな。
買っちゃってそう、
うん、
それであのロブ君もありがとうございますっつってガーって梱包して、で、うん、ありがとうございましたっつって、売れてよかったですみたいな、これ買ってほしかったんでって言って、ふって一息ついた時に田島春が、あそういえばあれはっつって、でロブ君が、うん、あっって
あ気づかんやったって。
そう
気づかんというか、そういえば
1日目使ってたわみたいな、
うん、
売れちゃったみたいな、
うん、
でどうしようみ
たいな、うん、
で店中にあるスピーカーをつなぎまくったりとかして、
あいいやつ探したんだ。
そうで、あのやっぱねジェリーもね音楽好きがやってるだけあって、いろんなラジカセだったりモニタースピーカーがあって、
うん、
で限られたアウトででもうライブとかもさ、もうあと5分で始めないといけないぐらいのタイミングで、もうお客さんもバーって集まってきて、こういうのある、
うん、
知って、でもなんか俺ら超そわそわしてみたいな、やばいどうしようみたいな、スピーカーがないみたいになってでそれで最初にこうまあ繋いでたやつもちょっと接続の問題であんまりこう原因が出なかったのよ。だからちょっとね落ち着いた音ので始まりになっちゃって、なんかうんっていう 空気もありつつ、あのもう一個ね繋いでなかったのね、古いラジカセがあって、でそれを俺がこれハルさんどうすかねみたいな、で田島ハルも頭フル回転させてくれて、あこれこの端子のケーブルがあればいけるっすみたいな、ステレオミニからステレオミニみたいな。
あーなるほどね、あそれで繋ぐん、あーそうか、はいはいはい、
そうで、まああるかなみたいな話してたら、そのジェリーのはじめさんが、あそこにしまってあるっつって、で見たら本当にあって、よっしゃーみたいな、はいはいはい、でそれバチコンって繋いだらもう、うん、この1日目みたいな音がボーンって出て、でそこでお客さんもうおーみたいになるみたいな、
うん、
それでまあ難を逃れて2日目はできたんだけど、結構その、うん、そういう嬉しいハプニングもあったりとかして、余計にライブ感が強まって、
うん、なんか、ね、結構トラブルは一致団結を生み出す、
ね、生み出すね、もうみんなでこう、うん、うんうんってうなずいて、よかったよかったみたいなやってて、
うん、
でしかもなんで焦ってたかっていうと、あの県外からねわざわざ見に来てくださった人がいて、
あ
でなんかその方が帰るバスがね、あの夕方だったんだよ、で、うん、でもライブレックの時間はこれだから、まあ、始まって全部見て買うできたカセットを買って間に合う時間で一応来てくださってたんだけど、まさかのそんなトラブルがあって結構開始が押しちゃってライブレックの、
はいはいはい、
でこれワンチャン間に合わないなみたいな、やっぱ迷惑かけるわけにはいかねえみたいな、ね、でちょっといろいろ頑張ってやって、でなんとか、まあ、普通に無事にレック自体は終わって、でそっから制作に入るんだけど、そこで夫のカズさんにもう爆速で準備してカチャカチャっつって、でもうすぐディプリケーターかけて、もうあっという間に完成してコピーが、うん、でこれどうぞとか言ってありがとうございましたっつって間に合って、 BMX で、
ああよかったね、
そう、
はいはい、
その時にそのオッドのプロさ加減にもちょっとやられたね。
ああなるほどね、まあやり慣れてるだろうからね、
うん、このスピード感っていうのも面白くって、そのライブ1時間あるとするじゃん、でライブで撮り終わってマザーテープが完成するんだけど、そのマザーが完成してから製品を販売できるまでの時間が 2,30 分なんだって。 2,30 分あったらもう複製のテープが完成して売り出せるん
だ。はいはいはいはいはいはい、
だから1個の作品が生まれてから 2,30 分でもう販売ができるっていう、そのスピード感がやばくない、うん、釣ったばかりの魚食えるみたいな感じ、
うんうんうん、ね、そうだよね、うん、
それもねなんか体験したら結構やばい興奮があるなっていう。
ね、確かに買いたくなっちゃうわ。
そう、
その場にいたらね、
そうカチャって音が止まって、うん、このディプリケーターが動くさ、独特なシャーって音がずっと会場に流れて、
はいはいはいはいはい、うん、
あの雰囲気とかやっぱすごく興奮したね。
ね、
そうだからね、
その待ってる間はみんなポップアップの商品とか見てるんです
よ。そうそうそうそう、
あーいいね。
でなんかラジカセとかない人とかはさ、あの今
あ一緒に買って
たり、そうテープ作ってるんでつって、あじゃあこれで聞けますねみたいな、そう、それで買ったりとかして、
うんうん、
そうだから結構それでなんかすっごいなって思ったね、そのみんなの技術の結晶というか
ね、いい作品生まれましたね。
そう、いい作品も生まれたし、やっぱこのライブレックってカルチャーはまあオートが発信してるけど、これからすごいこうもっと見る機会が増えてきたら、またビート、
やっていくとね、
そう、
そうだね、
ビートの新しい魅力が一つ増えるのかな、
うんうん、
ビートライブとすごい相性いいなと思った。なんかバンドのライブとかもあるけど、ね、やっぱビートライブってさ、うん、もうあらかじめ決まってんじゃん、もう、
うん、
セットリストを組んだ時点でさ、もう分数っていうか決まるからさ、
うん、
そんなに遅延とか生みたいなことが起こりづらいから
あーそうだね、
そう今回はちょっとあのスピーカーが売れるっていう特殊なアクシデントがあったにせよ、だから結構ビートと相性がいいから、そう結構
なるほど、ね、
ビートが好きな人で、まあ、もしフライヤーでライブレックみたいな文字を見かけたらぜひ足を運んでほしいですね、うん、
ね、
うん、でこういうサイファイさんとかオッドテープさんとかはすごいポップアップとかも積極的にやってらっしゃるので、
うん、
ぜひそういう場にも足を運んでビートカルチャーの深いところまで触れてみてほしいと思いました、
はい、
めっちゃ、
はい、そこまでどっぷり浸かるともう楽しめますよね。
ね 次のトークテーマは質問箱の質問に答えるコーナーです。ツイッターの質問箱にいただいた質問で気になったものを2人で回答していきます。クラム君、今週選んだ質問を教えてください。
はい、今週僕が選んだ質問は、SP404 の質問なんですけど、ちょっと面白い質問です。読み上げていきますね。SP404 にどうやったらそんなに綺麗にステッカー貼れますかっていう質問もらいました。
そんなにっていうのがなんかいいね。
うん、あ、僕の404見たことあるんだなって感じなんですけど。
ケンちゃんの404見てそんなにっていう言ってらっしゃるのかな。
まあ多分、まあ僕に質問来てるってことは多分
そうだね。そうだよね。
はい、
なるほど、ステッカーか
っていうの。あ、まあだからそのっていうのも、そのなんだろう、僕真ん中とかにもさステッカー貼ってるんだよね。
あ、
そのボタンの間とかね、はい、ボタンとボタンの間とか、うん、側面じゃなくて真ん中とか切り抜いたりして、
あ、あの要は
それのこと多分言ってんだよ、
ね、ボディの中とかね。確かにどうなってるか分かりづらいね。
そう、
うん、
でどうやってこれ切ったんですかって多分質問なんだと思うんだよね。
まあ、確かにパッと見よく分からないよね。
うん、うまく貼れてるように見えるしね、
うん、でもこれ四隅に注目ってことでしょ。
あ、そうです、はい、
うんうんうん、
SP404 のSP404 見ると、うん、その今言った四隅にネジが、六角のネジがあるんですよ。
ありますね。
でその六角のネジを外すと、うん、天板がねパゴッと取れるんですよ、
うん、
その天板を取ると、うん、そのボタンのところとかがね、穴開きのボコボコの、天板が、
うん、
取れるんで、
うん、
上からステッカー貼って、
うん、
で裏返して、うん、ボタンのところをカッターでね、うん、くり抜いていくみたいな感じの貼り方してます、
うん、
なので綺麗にね、ボタンのところをカットできるっていう感じかな。
確かに。
そう、先にステッカーを切り抜いて上から貼ってるんじゃなくて、
うん、
もう先にバッて貼っちゃって、
うん、
でボタンのところだけ切り抜いてるっていう感じかな。
はいはいはい。なんかスケボーとかしてるときに新しい板にステッカー貼るぜみたいなときにさ、そのデッキの裏面にさ、もうデッキからはみ出すようにビエッと貼ってさ、で余ったところをヒューって切る
みたいな
やってたもんね。
そうそうそう、あれセンス出るもんね。
ステッカーの貼り方センス出る問題あるね。
ある。
うん、確かにハイセンスの貼り方だわ、ケンちゃん。
まあそうやって、カスタムしていくっていう感じなんだけど、
うん、
マスタビックもやってるっしょ。
俺もやってますよ今、はい、持ってるのはそんなになんだけどね、結構ステッカーはやっぱ貼るね、うん、
ね、
うん、
だから SP 貼るように昔とかはねよく貯めてたりしたんだよね。
はいはいはい、はい、確かに
ステッカーもらえると嬉しかったりするし、
これ SP に貼ろうみたいなステッカーあったよね。
そうそうそうそう、うん、でかいやつバンみたいな。
一回俺池袋ベッドで千人称さんがアルバムを出すって時にこれっつって出るんでみたいなくれたステッカーがあって、もう10枚ぐらい束で、
うん、
嬉しすぎてその場で10枚 SP に貼ったもん。
やばい、
裏面とか全部千人称、うんうん、千人称だらけの SP になったことある一時期、
うん、
そう。あと自分が渋いなって思ったカスタム SP の、
うん、
はあのイル杉本氏がね昔やってたんだけど、SP404SX に OG のスキンかぶせるっていう。
ああ、やってたね。中身はだから SX なんだよね。
そう、中身は SX なんだよ。なんだけど、そう、あのスキンは OG っていう。これが面白かったね。
あの OG のスキンとかすごい好きでさ、あれいいよね。なんかテカテカ銀色に光ってるやつかっこいいよね。うん。
でなんか、うん、うん、とか思ったのがさ、そのサイズは合うんだけどさ、ボタンの機能が違うじゃん。
あー、OG と。あ、そうなん
だ。違う
ん。え、OG 持ってないんだよね。うん。
そう。で、OG の形してんのに、このボタンを押してルーパーがかかるみたいな。
あー、そういうことか。はいはいはい。
何これっていうのを見てて、スローライツかなんかで。
うん、うん。
で、どうなってんの？かぶせてるみたいな。みたいな。
あー、賢いね。なるほどね。
そうそうそう。で、あ、こっちの方が、うん、スキン好きでみたいな。
いや、デザインかっこいい、スキン好き。
あ、そう、こっちのそうメタル感の方がいいってな
いやこれは僕が悪かった今ごめん。
いいねいいね。そうでそれで OG の方がその外見が好みだっていうんで変えたっつって、
うん、
それは、うん、それがなかなかオリジナルだなって思ったね。
うん、アイディアいいよね。
アイディアいい。ただ303には俺貼ってないんだよな。
あ、いや、あのね、あえて貼らないもまた それはそれでかっこいい、
ね、ああそうだよね、
うん、
でもね、あえて貼らないって結構怖くない？
いや、貼る方が怖くない？
それがさ、あの結構現場あるあるだと思うんだけど、ビートのイベントとか行くと、うん、みんな SP なんだよね。
あ
で、あのケースとかもさ、うう種類が少なくてさ、うん、結構全てが一緒の見た目だったりすることあるんで、音聞かないと自分のか分からないみたいな。
あ、貼らないとそれあるのか。
そうなんですよ。で、自分も今マーク2は貼ってないんだけど、
うん、
あの表面のスキンはね、一応クオンカスタムさんっていうところが作ってるメタルフェイスプレートに変えてるんだけど、
うんうん、
一見やっぱね混ざることとか、それこそクオンカスタムさんの他の人とかがいたらもう表置きじゃ分からないから、うん、
はいはい、
裏にね、あのマタタビっていう名前書いたシール貼ってます。
あー、
そう、裏っていうか側面っていうか、でこれで、
うんうんうん、
あの幼稚園生の体育、
はいはい、名前シールみたいな、
そうそうそう、じゃないけど、
うん、
それ書いて入れてるっていうのは一応やってはいるね。リスクマネジメント。
なんかさ、 MK2 ってステッカー貼りにくいよね。
貼りにくい、
持ってないけど、
うん、
僕は持ってないからあれなんだけど、なんかちょっと高級感あって貼りにくくない？
そうなのよ、
わかる気がする。
でも最近俺行っちゃっていいかなと思ってる。まあスキンは変えてるから
だけど、まあそうだね、
そう、
行ってもいいよね。
行ってもいい。なんかさ、あのケンちゃん前言ってたけどさ、 SP ってあの側面のさ、ぼちぼち、
うん、
あの側面のなんていうのかな、なんか
ギザギザ
でしょ、ギザギザ、あれがなんかそそるというか、うん、ステッカー貼りたいよ。
そう、あれの上に貼るのがいいっていうね。
そう、自分も今こうそれをもうまたいで貼ってたりもするんだけど、
うん、
マーク2はなんかそこが洗練されてるんだよね、こう新幹線の、
あ、はいはいはい、
柄みたいに、
うん、
そ
う、
だからなんかあんまり貼りたくないのかなみたいに考えたりはしてるけど、
うん、
1枚貼っちゃえばね、結構あの吹っ切れるかもしんないけど、
うん、
うん、そういうのはあったね。確かにな
んか MK2 貼ってる人少ないような気がするわ。
少ないね。でも最近
ちょっとみんなやっぱ貼りにくいんじゃないかな。
そうだね、ちょっと見るようにはなってきた。あとそうだよ、 MK2 になってからだとなんかね、スキンのカスタマイズができるんだよね。なんかそれ用のあの、
あ、テンプレートあるね。
そう、テンプレートがあって、そこに好きな柄をプリントしてやれるとか、うん、そういう風になんかスキンも進化しちゃったから、ステッカーチェーン
というより、うん、そっちで遊ぶとかね。
そうそうそう、うん、そういう人も出てきてるのかなっていうのがあるね、
うん
うん、あとはね、ここノブ、
うん、
ここも SP 遊べるんだよね。
うん、ノブ変えるね、キャップみたいな、ね、
そう、キャップに変えるっていうのがあって、それが面白くて、
うん、
でそれがね、今回のそのさっき言ったポップアップでサイファイサウンドさんが持ってきてたんだけど、
あ、はいはいはい、
国産のカスタムキャップがあるんで、
国産のとかあるんだ。そう、
これがね結構個性豊かでね、良、はいはい、かったんですよ、
うん、
あの蓄光っていうか、あの暗いところで光るやつ、
へ
とか、あとはなんか、
あ、面白それ。
そう、こういう普通の丸いノブなんじゃなくてつまみ型になってるやつとか、
へ
で、しかもそういうのはね、止めるときに精密ドライバーでキュッて止めるみたいな、
へ、
そういう
種類なんだ。かぶせるだけじゃないんだ。
そう、かぶせるタイプと精密ドライバーで止めるタイプがあって、
うん、
普通のノブよりもちょっとね、あの背が低くて中が鉄になってたりとか、結構ね凝ったやつがあるんだよね、
うん、
でそれを持ってきてて全種類買いました、1個ずつ。
あ、1セットずつ。
そう、
あ、
これがなかなかね、その海外もの、多分ね海外もの今買えないのかもしれないけど、
あ、僕もゴムのやつしか想像つかないわ。
そう、それ以外もね、いろいろあるっぽいんだよね。
あるんだ。
そう、うん、 でそれをね、面白いね、サイファイサウンドが取り扱ってたから、多分ポップアップの時とかに持ってくると思うんで、うん、気になる方いたらチェックして
み
て
ください。どこかのね、うん、変えるんだ。
そう、かなりまだね付け替えてないけどね、ちょっと形の違うノブってどんな感じなのかなって楽しみ、
うん、ね、そう、うん、
結構 SP のカスタムっていろいろできるから、ね、楽しいよね。
いや、センス出るんだよ ね、まあ、それと似たようなのがさ、
うん、
あのゲームのアケコンもね全く同じ理論でねカスタムできるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、あれあのイメージわかるかな、あのガチャガチャゲーセンにあるさ、うん、あれあるじゃん、
これちょ
レバーがついてボタンが6個ついて、
チュッパチャップみたいなのがついてるやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、レバーがついてね、あれの家庭用版をみんな買って、うん、あれね今高くて3万ぐらいするんだけど。
あ、結構すんね。
そう、3万から4万ぐらいね、あれ買ってみんな、うん、そのカスタムしたりとか、
うん、
ボタン変えたりとかね。
なるほど、ボタンも変えれんだ。
ボタン変えたりレバー変えたりとか、
ああ、はあ、できん、
うん、そういうのして、うん、できる。あと天板とかもねデザイン変えれたりするものによってはね。
ケンちゃんカスタムしてんの？
僕のはしてるかな。カスタムというか、うん、使ってたらあれ消耗品だからさ、
うん、
聞きが悪くなったりするから、
まあ、
店員さんこれ聞きません、大攻撃ボタン聞けませんってなる
けど。ああそういう感じね。
だからストックあるよ今いっぱい。
ええどういうこと、ボタンのストックがあるの？
ボタンのだって急に壊れるからさ、うん、その壊れて買うまでできないじゃん。
サイファイゲーマーじゃん。
うん、いやまあゲーマー多分ねみんな持ってる。
へえ、そうなんだ。ストックがなんか
一回買うときにいっぱい買うんだよ、うん、30個ぐらい買っとくんだよ。
30個も？
うん、で、うん、いやなんか壊れるペースが早いじゃん。壊れるというか、うん、聞きが悪くなるというか。
え、結構あれなの、ケンちゃん何回交換したの買ってから？
3ヶ月に1回ぐらい
は
交換するかな、
ゲームのコントローラーの部品変えるっていう概念がなかったわ今まで。
そうなんですよ、あの消耗品なんで、あのボタンを押して帰ってこないとかね、そのボタンを押
した、またこの知らない世界だわ、すげえ。
そうそうそうそうそう、
そうなんだ、面白いね。
バネが弱くなって、
バネも変えるの？ そしたら
バネはボタンごと変えちゃうね。
あ、ボタンにバネが入ってるから。
そうそうそうそう、でそれごと変えちゃう。
え、でも待って、それってさ、例えばさ、オリジナルで開発とかしたらさ、やばいのあるんじゃないの？
あるよ、だからそういうの高いんだよね。
あー、ロブ君とかに相談したら作ってくれんじゃね。うん。
まあでゲームの用途だけしかないけんさ、まああれがどうなるか分かんないけど、例えば、うん、押し込むのをめっちゃ浅くしたりとかもできる。
そうするとどうなるの？
押しましたの反応が短くなるからすぐパンチ出たりする。
あー、そっかそっか、そういうことか。
で、格ゲーってその 0.0 何秒を競う世界だから、
うん、
その押す深さがボタンのね、うん、押す深さが短ければ短いほど有利になる。
あー、そっか。
同じタイミングでボタンを押しても僕の方がそのタッチの下を押し込むまでの速さが 0. 何秒速かったら僕の方が先にパンチ出るっていう、
早押しクイズの世界みたいじゃん。
そう、 でもだからそういうの高いんだよ。
あー、高いんだ。でも行っちゃえばいいじゃん。
僕は普通のにしてるね。
なんで？
普通のがだいたい
200
円ぐらいで1個、
うん、うんうんうんうん。
でそのお、なんだろう、薄いやつは600円ぐらいかな、うん、
結構だね。
結構だ。 それを8個揃えないといけないからね。
うん、そっか。
で毎回3ヶ月に1回とか変わっていくから、
うん、
結構すんだよね。
いやもう作るしかないよ。プラスチックでしょ？
プラスチックだね。
もうなんか工房っていうかさ、まあ、それこそ
まあでもさ、あったからね、
うん、製造したらいいと思う。もう理想の薄さと反応速度、うん、もう最高級の。
だからもう存在するよそれ。
あるのかいな。まだ
上
がいけるんじゃない？
あるあるある。いやもうベスト、だから僕よりゲーム好きな人いるからさ、その人がもうやってんだよね。
そっかそっか。そ
う、あとはレバーとかも、
うん、
なんか斜めが入りやすいやつとかね。
あ、
斜め入力が、
へー、そうそうそう、なんかそういうアナログな世界になってくるんだね。 面白いね。
そこを変えるとプレイも変わるっていうのはあるね、
や
っ
ぱ。面白い。
そうそうそうそう、
すごい。あ、なるほどね。じゃあそういう、
だからどこのブランドのアケコン使うかとかっていう話で盛り上がれたりする。
あ、なるほど。
一強じゃないんだよ。
あー、そっかそっか。
ビートメーカーは404もライブだと一強かな、うんうんうん、だけど、
うんうんうん、
ゲーム業界のアケコンはね、今5社ぐらいあるかな、4社ぐらい。
はあ、はあ、はあ、
うん、いろいろある。
でもやっぱメイドインジャパンが強い。
いや、メイドインジャパンない。あ、1個あるけど、うん、あ、ごめん、1個あるわ。
あ、
でも1個しかない。他はなんかアメリカだったり、
はいはい、
中国だったり韓国だったり。
あ、そう、
海外の、うん、で僕も中国のやつ使ってるかな、カンバってやつ。
へえ。でも日本の技術力が本気出したらやばいのできそうな気がするけどね。
あ、けどだから売れないんだよね、やっぱ格ゲーにしか使えないからさ。
あ、そっか。
売れないというか数量に限度があるっていう。
もうなんかケンちゃんあれだよ、町工場がさ並んでるさ、うん、そばにこう散歩行ってさ、でそこでその町工場の人と仲良くなるしかないよ、うん、その下町ロケットみたいにさ、世界最強のアケコン作りませんかみたいな。
うん、
下町ロケットみたいにやった方がいいよ。
確かに。まあでもそれやってる人いるからね、プロゲーマーとかはね。やっぱ自分のカスタム、自分のやりやすい、
うん、
しかも最速でできるやつとかを自分専用で作ったりとかはしてる。
あ、そうなんだ。
うん、
すごいね、面白いね。
そういうね、遊び方もねできたりするね。
へえ。やっぱこう中身は外見は中身を伴うみたいな話だね、
うん、
面白いね。関係してくるんだね、
アケコンっていうかゲームに至っては。そうだね。
へえ。
うん、
まあでも SP にも同じこと言えるような気がするけど、ね、やっぱそのこだわりが音にも出るじゃないけどさ。
うん、
そうそうそう。だ、結構だからいじってる、あえていじってないじゃないけど、いじらないのが好きなんだっていうのもなんかこう音から伝わるというかさ。
わかるわかるわかる。だから、まあ、うん、僕 iPhone とかそれだもんね。
あ、全くいじってない。
カバーとかつけたくないっちゃ
ん。あ、そうなんだ。え、後ろのカバーすらつけてないの？
うん、
割れちゃうじゃん。
割れる、ガンガン。もう今まで何個割ってきたってぐらい。
え、そうなの？
割りまくりけど、
うん、
あれってもうウルトラすごいデザイナーが作ったデザインだよ。
あ、まあ確かに、そっか。
その上にっていうね、ステッカー貼れないよっていう。あの
リスペクト、
ウルトラすごい人よ。だって、うん、スティーブ・ジョブズにうんって言われたデザイナーすごくねみたいな。
あ、まあ確かに、そっか。
そういうキモキモオタクの、 あの考えで、あの、うん、iPhone にケースは邪道だっていう。
なるほど。ケースするぐらいなら割れる方がマシだぞ、うん、みたいな。
っていう、そ、うん、なんかそのデザイナーの意思を感じ取りてみたいな。
あ、そ、いや、面白いね。
キモいよ、クソキモいんだけど。
人のこだわりって面白いですよね。うん、
そう。あと、うん、もう一個は、
うん、
格ゲーのキャラは僕は絶対デフォルトの色を使うっていう。
あ、
色変えれるっちゃんね。 10色、各キャラ10色ぐらいあるっちゃけど、
うん、
このキャラといえばこの人みたいな結構あるっちゃん。
あ、はいはい、
プロが使ってる色だみたいな。
あるんだ。あ、そんなでも変えれるんだよね。10色
10色ぐらいあって。そうそうそう、うん、けど僕はね、もう、もう始めた時からデフォルトコスを使う、デフォルトカラーを使うようにしてる。
あ、そうなんだ。
うん、それもやっぱこれがいいってさ、
うん、
これがいいって思ってその色を、うん、このキャラの色ですって出してるわけだから、
あ、
それがベストなのに他の選択肢はまあいいかなみたいな。
なのに
そうそうそうそう。
まあね、俺もスマブラの時はファルコン、キャプテンファルコンの真っ黒にしたりするけど、
ね、そう、色変えてるってことでしょ。
そうそうそう、それは邪道ってことだね。
あ、いや、まあそれに関してはね、デザイナーがいてデザイナーがいてみたいなね。
いや、あ、
まあいろいろ考え方はあるけども。
うん、そうだね。そうか、そう、やっぱこだわりがあるんです
よ、こだわり。でもね、やっぱ404にはだからステッカーいっぱい貼ってるんだよね。
うん、いっぱい貼っ、なんか一回貼ったら結構歯止め効かなくなるみたいなのある。
ああ、そう、もう上から上から僕貼ってるわ。
そう、
重ねて。
あとは俺は原稼ぎで SX にはあの大変よくできましたっていう、あの
あ
宿題終わった後に貼るシールみたいな感じ、
はいはいはい、
あれ貼ってる。
あ、いいね。僕も原価次あるよ。
あ、嘘。何何。
SP404 の電池入れるところに大吉のおみくじ入ってる、うん、僕の方が上だった、
はいはい、今週のトークテープ落ちました。落ちました。お守り入れてます、ケンちゃん、
うん、ライブ成功しますよ。
やば、
神様いないとか言ってるのに。
落ちました。
こういうとこではあのしっかりあのなんか神頼みしてる。
すごい、これ今日今回聞けた人ラッキーだと思います。
うん、電池入れるところにね入ってんだよ。
お守り収まるんだね、あそこ、
うんうん、
いいね。どこのお守りかっていうのはちょっとまあケンちゃんに会った時に見せてもらった方が、
ね、あ、地元の神社の お守りだね。
ああ、まあどこのやつなのかをね、うん、ケンちゃんに会った時にぜひ見せてもらって、うん、俺も今度会ったらちょっと見せてもらおうかなと思う。
ああ、いいよいいよ。
ビートメーカーご利益神社になるかもしれない、そこが。
ああ、そこがね、
ケンちゃんのライブやばいからね、
観光スポットになるじゃん。
ね、観光スポットになるかも。おみくじが売れるかもしれない、謎に。なんか、
あ、うん、
最近これ売れるなみたいな。ちょっとこう若い兄ちゃんが買っていくなみたいな、うん、
来るなって。
そう、ちょっと実際気になりませんか、その何のお守り入れてるのかとかは。まあそれは会った時のお楽しみってことにしましょう、
うん、
はい、はい、なるほどですね。ちょっと今回も綺麗に落ちてしまいましたが、はい、まあ、SP404 のカスタム方法ですね。四隅のネジを外すと天板が取れるので、それでステッカーを貼ったりとか遊んでみるのもおすすめだし、うん、サイファイサウンドで SP404 のノブ、
あ、キャップね、うん、
はい、キャップ、これかなり面白いし、まあ、数がどれぐらいあるのか分かんないけど、ポップアップなどで見かけた際はぜひチェックしてもらえたら面白いと思います。
はい、
というわけで、ここまで聞いてくださりありがとうございます。今週は以上になります。 Twitter や Instagram でトークテープで扱ってほしい話題募集しております。クラムかまたたびにお気軽にメッセージをお寄せください。私たちはビートメイクに戻りますので、皆様も良い週末をお過ごしください。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。
はい、バイバーイ。